家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。賛美歌132番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌132番です。お立ちになったまま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、
何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を未来に口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勘認するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、一週間の歩みを守り導いてくださったことを感謝いたします。私たちは今日もこの礼拝において神様のこと、教会のこと、隣人とは、そして祈りの課題など多くの気づきを与えられ、生きる力を持ってそれぞれの家に帰ります。しかしながら心弱く傲慢で思慮浅い私たちは、教会から出てしまうと神様のことを忘れ、すべてのことを自分の考えだけで判断する毎日となります。このような私たちをお許しください。どのようなことも神様の御心を思い、神様のための歩みができますように導いてください。過ぎし日には親しい交わりの中にあった鈴木忍さんを天に送り、私たちはご家族と共に寂しさの中にあります。どうかご遺族と私たちに慰めを与え、これからの歩みを支えてください。特に高齢でありながら忍さんの家のことをしていらっしゃるお母様のことを支えてください。今週横浜で行われます葬儀、その他のことをあなたがすべてのことを導きお守りください。1月に入り、日本海側、特に東北地方での大雪、世界に目を向けるとアメリカで火災、その他至る所で寒波、戦争、飢餓、地震、大雨の後の生活の困難など苦しみ争いが絶え間なく起こっています。神様、私たちはこれからどう歩みを進めていったらよいのでしょう。神様から与えられた課題を考えつつ、困難の中で生活している方々に対して祈り、支えていくことができますよう導いてください。今から説教される松原牧師を祝福し、守り導いてください。また聞く私たちに神様のことを受け入れる柔軟で謙虚な思いを与えてください。この祈りを主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌172番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌172番です。 ください。聖書を読みします。2箇所を読みいたします。最初は旧約聖書1154ページイザヤ書56章6節7節です。1154ページイザヤ書56章6節7節です。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。もう一箇所、新約聖書84ページです。マルコによる福音書11章15節から19節、新約聖書84ページです。11章15節から19節。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや立法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。おかけになったまま使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよみよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立った場合、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
主イエスがエルサレムに入られたのは日曜日だと考えられております。今日読みましたマルコによる福音書に、そういうイエス・キリストが日曜日に入ったという言い方はありません。 ただイエス・キリストが十字架にかかられたのは金曜日であるということは分かっておりますので、そこから逆算してイエス・キリストがエルサレムの町に入ったのが日曜日だと推測することができるわけです。で、福音書は4つありますけれども、その4つの福音書の中でイエス・キリストがエルサレムに入られてから一日一日何をしたかということを丁寧に記しているのはマルコによる福音書です。イエス・キリストの行動についてはマタイもルカもほぼマルコと同じように書いていますけれども、マルコによる福音書は特に日にちが変わる、そういうことが分かるような書き方をしておりますので、まあ、そういうマルコによる福音書に基づいて、まあ、金曜日から逆算して日曜日にエルサレムに入ったというふうに推測することができるということです。で、今日読んでいただいたマルコによる福音書の11章の方は、そのエルサレムの町に入って翌日のこととされていますので、まあ、月曜日ということになります。この月曜日は、まあ、昔はよく宮清めというふうに言われていましたけれども、まあ、最近は宮清めという言い方はされなくなったようになります。まあ、神殿の商人を追い出すという、まあ、そういう言い方がされております。火曜日はまた神殿に行き、そして多くの人々と論争をしたということが記され、水曜日は神殿に出かけることをせずベタニアという村で一人の女性から好意を注がれたという出来事が記されています。で、木曜日はエルサレムの町の中でいわゆる最後の晩餐、まあ、聖書の言葉で言うと過ぎ越しの食事が行われたということが記され、そしてその夜のうちにイエス・キリストが捕らえられ、金曜日になると裁判にかけられて十字架にかけられた、まあ、そういう流れがこのマルコによる福音書を読んでいくとよくわかるわけです。不思議なことに土曜日については全く何も記されていません。金曜日安息日を前にして急いで墓に納めたということが記されているだけで、土曜日の丸一日についてはマルコによる福音書は何も記していないわけです。そして16章になると日曜日の朝、まあ、週が明けた朝早くという形で、マルコによる福音書はイエス・キリストが日曜日の朝によみがえったということを、まあ、記しているということです。で、こういうふうにマルコによる福音書をたどっていきますと、イエス・キリストがエルサレムに入ってから一日一日の行動をよく知ることができます。今日読んでいただいたところは神殿における商人たちをイエス・キリストが追い出したという出来事です。で、この出来事について語る前にもう少しエルサレムの町、エルサレムの神殿について説明しておこうと思います。エルサレムの神殿というのは一番最初に建てたのは旧約聖書の列王記に記されておりまして、ダビデの息子であるソロモンが建てたとされています。父親のダビデの時にはエルサレムの町を攻略し、ダビデは自分の町にしましたけれども、神殿を建てることはしませんでした。神様に止められていたからです。その代わりに荒野の時代ずっと神を礼拝してきた会見の幕屋と呼ばれるものをエルサレムの町の北の方にある小高い山、モリアと呼ばれる山にその会見の天幕を置きました。これは組み立て式になっておりますので、旅をする間その会見の天幕を移動するときには解体し、そして定住するときにはそれを組み立てるという形でエジプトを脱出した後40年間その会見の天幕を中心に礼拝を捧げていました。パレスチナに入ってからも長らくその会見の天幕で礼拝を捧げるという習慣がずっと続いていたわけです。ダビデがエルサレムの町を自分の町にしたときに神様のために神殿を建てたいというふうに願いを思っておりましたけれども、預言者を通して神はそれを禁じました。あなたの息子の時に神殿を建てることになるというふうに、まあ、預言者を通して語られた。 でその言葉通りにダビデの息子ソロモンの時にエルサレムに初めて神殿が建てられたということになります。この神殿は数百年の後にバビロン捕囚の時に破壊されて、そして長い間廃墟となっておりました。数十年の後にバビロンから帰ってきたユダヤ人たちがエルサレムで神殿を再建するという出来事がエズラ記ネヘミヤ記に記されております。で、このエズラネヘミヤの時代以降建てられた神殿のことを第二神殿という言い方をします。ソロモンの神殿のことを、第一神殿、第一神殿という言い方はないんですけれども、ソロモンの神殿を第一の神殿と数えて、そしてバビロン捕囚から帰ってきた人々が再建をしたその神殿を第二神殿と呼んでおります。この第二神殿は、丁寧には書かれていないんですけれども、いろんな資料を見てみますと、どうもユダヤ人たちをバビロンから解放したペルシャ帝国が保護をして、そして、お金は出さなかったのかもしれませんけれども、かなりエルサレムの神殿を建てるのに協力的であったということが知られております。長い年月をかけてその第二神殿は、少しずつ少しずつ拡張されていったようです。で、それからさらに年月を重ねてヘロデ大王がユダヤを支配し、そしてこのヘロデ大王の時に神殿をさらに拡張し整備することを計画をしました。そのヘロデの整備拡張ということによって、名前はよくヘロデ神殿というふうに言われます。もちろんそういうふうに名前を付けたわけではありませんけれども、しかし他の時代の神殿と区別をするために、ヘロデの神殿というふうに呼ばれております。で、この時の神殿というのはとても壮麗で、そして材料として使った岩も全く同じ形の岩をに切って、そしてそれを組み合わせて、そして城壁、神殿の建物、町の建物を作ったと言われております。今でもそのヘロデ時代の石壁の一部分が残っております。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんけれども、エルサレムの神殿跡のところに、嘆きの壁と呼ばれているところもあり、現代でもユダヤ人たちがそこで礼拝をしてお祈りを捧げているということは耳に挟んだことがあるのではないかと思います。なぜユダヤ人たちがその嘆きの壁と呼んでいるその場所で礼拝をしているのかというと、ヘロデ時代の神殿の一部がそこに残っているからです。第二次世界大戦が終わってユダヤ人たちがエルサレムに住み始めました。その時はヘロデ時代の神殿の一部分が残っているのはそこしか見つかっていなかったので、そこで彼らは昔を懐かしんで、またかつての神殿のような礼拝をしたいものだという願いを込めてそこで礼拝を続けた、それが嘆きの壁と言われております。後から発掘をいろいろしまして、ヘロデ時代の遺跡は他にもいろいろ見つかっておりますので、そこにこだわる必要はないんですけども、しかし今でもユダヤ人たちはその嘆きの壁というところで礼拝を捧げております。エルサレムの城壁というのはその後何度も壊され、また積み上げられていきました。で、その積み上げられ方によって、これはいつの時代の壁であるかということがよく分かるようになっています。意図的にそうしたのではなくて、だんだんお金がなくて、石は巨大な石ではなくて、だんだん小ぶりな石になって、最後には本当に人一人で持ち上げることができるような石を積み上げているという形になっており、これは十字軍時代であるとか、これは近代になってから積み上げられたものだとか、そういうことが分かるくらいになっています。そういうのを見比べてみますと、やはりヘロデ時代の神殿というのは相当立派な建物であったということはよく推測できます。で、おそらく そこで使われた石も、まあ、白い色に近いそういう石であったと思われます。まあ、ユダヤ人たちはエルサレムストーンという言い方をして、ちょっと純白ではないんですけどね、ちょっと黄色が入ったような、しかしかなり白い色に近い、まあ、そういう石を使っておりました。でその石だけを使って神殿を建てましたので、完成した時には白一色の壮大な建物であっただろうと思います。ヘロデ大王自身は結局はこの神殿を見ることはできませんでした。彼は神殿を建てることを計画し、それに着手をして、それからしばらくしてから亡くなりました。イエス・キリストの時代はそれから数十年経っております。40年から50年近く経っているんですけれども、その時でもまだ完成していません。それからさらに20年近く経ってからようやくエルサレムの神殿は完成しました。しかしその神殿が完成してわずか10年も経たない間にローマ帝国によって破壊されるという非常に残念なというか短い期間の神殿であったというふうに言えるかと思います。イエス・キリストが月曜日の朝弟子たちと一緒にベタニアを出て、そしてベタニアとエルサレムの間にはオリーブ山という山が、小高い山があります。でベタニアからはエルサレムに向かうとき西に向かってきます。エルサレムがここだとすると、まあ、こちら側が東だとして、この間にケドロンの谷というのがあります。まあ、あんまり深い谷ではありません。でそのケドロンの谷を渡って、そしてさらに東側の方へ行くとオリーブ山という、まあ、これも小高い山ですけども、そこを登って、そして山頂を経て、さらに東の方へ行くとベタニアという村になります。主イエス・キリストと弟子たちはそのベタニアの村を朝出発して、オリーブ山を登り、そして山頂からさらにエルサレムへと道を下っていく。でおそらくオリーブ山に登った時、目の前に広がるエルサレムの町は朝日に輝いて真っ白く輝いていたことであろうと思います。イエス・キリストが歩くその後ろから太陽の光がエルサレムを照らす、真っ白く輝くそのエルサレムの神殿または町を見て、おそらく弟子たちも非常に感動したのではないかと思います。もう少し後の日になりますと、弟子たちがエルサレムから帰ろうとするとき、まあ夕方ですけども、その時にエルサレムの神殿を振り返ってイエス・キリストに、なんと見事な建物でしょう、なんと見事な石でしょうとイエス・キリストを見てごらんなさいと促したという出来事が記されております。まあ夕方見てもそれほど素晴らしいわけですから、朝東から昇ってきた太陽に照らされてエルサレムの神殿が白く輝いている、そういう姿を見たときに弟子たちの心は非常に感動に包まれたのではないかと想像できます。今でもオリーブ山の山頂からエルサレムの町、まあ、かつてのような白く輝いている町ではありませんけれども、それでもオリーブ山から見るエルサレムの町はとても壮観な感じの町でした。そういうエルサレムの町にこれから入っていくわけであります。おそらく神殿が、神殿の東側の方に黄金門と呼ばれている門がありまして、まあ、そこから神殿に直接入っていったのであろうと思われます。で神殿に入っていきますと異邦人の庭という広い庭があります。これはエルサレムの神殿の中で異邦人がそこでだけ礼拝をすることができる場所と定められておりました。これはヘロデ大王がこの神殿を作るときに特に、これを大きな特徴として重んじた庭ではなかったかと思われます。というのもヘロデ大王自身がユダヤ人ではなく異邦人であったために、他のユダヤ人のように 神殿の一番中心部分に入っていくことができない。ですから自分がエルサレムの神殿で礼拝しようとするなら、そういう異邦人が立ち入ることができる場所を設けなければならないということで、まあ、それまでは異邦人の庭というのはどうもなかったようなんですけれども、ヘロデはわざわざ異邦人の庭というものを作り、しかも広大なスペースをそこに取ったということがありました。ヘロデはその神殿を再建したときに、その神殿の内側に異邦人の庭の中心部分に神殿の建物があるわけですけれども、その建物は一番内側は祭司の庭、その外側はイスラエルの庭、これは男性だけが入ることができる、そしてその外側に女性の庭という場所が設けられておりました。それぞれ囲いで囲まれているという構造だったようです。そしてその囲いのところに警告の文章がそこに貼り出されておりました。異邦人は何人たりともこの中に入ってはならない、もしこの金を犯すならば誰であっても死刑に処せられるという警告がなされていたようです。ある記録によりますと、ヘロデ大王自身はこれを勝手に作ったのではなくて、ローマ帝国の許可を得てそういう警告文を出した、まあ、そういうふうに言われております。まあ、ローマ帝国にこのエルサレム神殿をまあ認めてもらう、だからローマの兵士であったとしてもその異邦人の庭から内側に入ることはできませんよという、まあ、そういうことをローマ帝国に認めてもらうためにそういう許可を求めたということが記録にあるようです。でそのようにして異邦人が礼拝する唯一の場所として異邦人の庭がありました。でそこで過ぎ越しの祭りがやってきて、そして多くの人々もまた過ぎ越しの祭りをこのエルサレムで祝おうとして集まってきました。イエス・キリストとほぼ同じ時代に生きたと言われているユダヤ人でヨセフスという人がおります。でその人が書いたものによりますと、過ぎ越しの祭りの時には約250万人の人間が集まったと言われているそうです。書いてあるそうです。でいっぺんにそれだけの人たちの犠牲を捧げることはできないので、1日あたり何組というふうに決められており、それが何日も続いたということも記録にあるようです。そしてその時に捧げられた子羊の数も27万頭だったかなと思うんですけども、大体それくらいの数の子羊が捧げられたということが記録に残り、それもまたローマ帝国にそれぞれ報告されたそうです。でそれはこのエルサレムの神殿というのはとてもユダヤ人にとって大切なので、ローマ帝国もそのことをよく理解して、でむやみやたらにエルサレム神殿に対して立ち入らないようにという、まあ、そういうことをローマ帝国のお墨付きをもらおうとして、ヨセフスはそういう報告をしたというふうに言われております。人口が270万いっぺんにそれだけ増えるわけです。そして二十数万頭の子羊がそこで一斉に捧げられ、まあ、数日かけて捧げられるわけですけれども、その時に多くの人々がそこの、まあ、いくら広いといってもそのエルサレムの神殿の中に集まるわけですから、ちょっとしたことで暴動が起こりやすいという状況になります。暴動になってはいけないということから、ローマ帝国はユダヤを見張るユダヤ総督という職務を設けて、そしていつもは地中海沿岸にカイザリアという町がありますけれども、そこに常駐させておりました。ただしこの過ぎ越しの祭りは今言いましたように非常に多くの人間が一気に集まる、いつでも暴動が起こる、まあ、そういうことのために、そのイエス・キリストの時代はポンテオ・ピラトという人がユダヤの総督でしたので、カイザリアからエルサレムの町に数百名の兵士を引き連れて、そしてエルサレムに見張りを置いたということが言われているわけです。そういう非常に多くの人々が集まる、そしてちょっとしたことで暴動が起こりやすい、ユダヤ人も ローマの兵士たちも非常に緊張しながら、この住越の祭りが早く終わればいいのにというふうに思っていたのではないかと思います。でそういう中でイエス・キリストが神殿に入ってくる、そこで動物を売り買いしている人たちを追い出すということを行うわけです。このイエス・キリストの行動というのは非常に多くの人々に衝撃を与えたのではないかと思います。そこで売り買いをしているというのは単にお店を開いているというのではなくて、エルサレムの神殿で動物を捧げるための商売をしているということです。エルサレムの神殿で動物を捧げるときには傷があってはならない、あるいは傷跡があってもならない、病気の跡があってもならない。そのために多くの祭司たちが捧げられる動物をいちいちチェックをしながら、これはよし、これはダメという判定をしていくわけです。遠くから動物を連れてきたとしても、もし捧げる直前に祭司の方からこれはダメだと言われると、もはや捧げることはできません。苦労して連れてきたことが追放に帰してしまうということになります。そこでエルサレムの神殿ではあらかじめ祭司たちがチェックしたものを用意をして、そしてエルサレムの神殿でその動物を飼いなさいということをしていくわけです。まあ、礼拝をする人たちのための便宜を図ったということも言えるわけですけども、しかしそれだけに値段は高いものについたというふうにも言われています。動物を捧げるときに子羊やヤギに手が届かないような貧しい人は鳩でよいということも旧約聖書に記されていますけども、その鳩も普段の数倍の値段になったというふうに言われております。また両替人というのは普段使っているお金は神殿に捧げることができませんので、神殿に捧げることができるお金に両替をしたということです。普段使っているお金はローマで発行されたり、あるいは古いギリシャで発行されたお金が使われることがよくありました。しかしそれらのローマのお金とかギリシャのお金には時の権力者の横顔が刻まれているということが多くあったわけです。要するに偽造防止ということでしょう。あるいは権力者のその権力を表すという目的もあったことでしょう。福音書の中に皇帝に税金を納めてよいかどうかという議論が起こったことがありました。その時にイエス・キリストはデナリオン銀貨を持ってきなさいというふうに言います。そうするとそのデナリオン銀貨には皇帝の肖像が刻まれている。でそこでイエス・キリストが皇帝のものは皇帝に、神のものは神にといった言葉は有名な言葉であります。その言葉に表れているように、普段ユダヤ人が使うお金にはそういう皇帝の肖像が刻まれているものでした。それを神殿に捧げるということはできません。それは十戒の第三番目の戒め、神をかたどってはならない、まあ、そういう戒めがあります。先ほども私たちは一緒に十戒を唱えました。その第三の戒めに像を刻んではならないという言葉があって、で像を刻んだものを神様に捧げるということは、これは戒めに背くことだとされている。でそのために両替を必要としたというわけです。ですからイエス・キリストが追い出したという商売人、あるいは両替人というのは、人々が神様を礼拝するために必要な商売であったということが言えるわけです。でしかしイエス・キリストはその仕事そのものをダメだと言っているというよりは、その場所が問題だというふうに言っているわけです。異邦人が唯一許されている礼拝をする場所で、異邦人のことを全く考えないで自分たちのことだけを考えて、そしてそういう商売をしている、そのことをイエス・キリストは激しく怒っているわけです。イエス・キリストの怒る姿というのは、私たちは福音書を読んでいってもなかなか目にすることはありません。マルコによる福音書は4つの福音書の中で最もイエス・キリストの喜怒哀楽を表す福音書ですけれども、 それでもこの福音書の中にイエス・キリストが起こったというのはここにしか出てこないんです。でそういうことを考えてみますと、この時のイエス・キリストの怒りというものがいかに激しいものであったかということがよくわかるのではないかと思います。イエス・キリストの激しい怒りは、そこで商売をしていたということよりも、異邦人が礼拝をするということを考えないで自分たちのことだけを考えている、そのことに対する怒りでした。先ほども言いましたように、神輿の祭りの時には200数十万の人間が集まったと言います。まあ、その中にはひょっとすると異邦人も当然いたのかもしれませんけれども、しかし多くはユダヤ人たちです。でそういう人たちが一斉にエルサレムの神殿の中にいて、そして異邦人が礼拝することができない、あるいはしにくい、まあ、そういう状況が生まれていたということでありましょう。そもそも異邦人の庭というのは、ヘロデが、まあ、自分の異邦人であるという立場を考えて作ったのかもしれません。しかしたとえそうであったとしても、異邦人が神を礼拝するということを神は認めておられる、それをとても大切にしておられるということを私たちは思い返さなければなりません。そもそも神様がユダヤ人の祖先アブラハムを神の民として選んだ理由は、創世記12章の2節3節に記されているように、すべての種族が彼らを通して神様の祝福に預かるためでした。ユダヤ人だけが祝福されればよいというふうには神様はおっしゃっていない。むしろすべての人々が神様の祝福に預かるようにと、まずアブラハムとその子孫を選んだということが創世記に出てくるわけです。ですからアブラハムの子供であるイサクにも同じように神様は言われました。イサクの子供でありアブラハムの孫であるヤコブにも同じように、すべての輩はあなたとあなたの子孫によって祝福に入るというふうに言われました。数百年経った後、そういう神様から与えられている使命を忘れたイスラエルの人々に対して、預言者エレミアはかつてアブラハム、イサク、ヤコブに語られた神の言葉をそこに持ち出して、もしあなた方が心から神を信じ、そして礼拝をするならば、すべての民はあなた方によって祝福に入り、そしてすべての民はあなた方を誇りとするだろうと、まあ、こういうふうに預言者エレミアは告げているわけです。で、このようにしてすべての人々が神様を礼拝し、愛し、そして神様の救いに預かること、これが神様が心から願っていたことであります。すべての人々が祝福されるために、まずその使命を果たすものとしてユダヤ人が選ばれたということです。それゆえに彼らは神の民と呼ばれる。神の民というのは単に特権を持っているということではありません。神様の御用を果たすために神様に仕える、神様の手となり足となって、そしてまた言葉となって神様の御心を伝える、それが神の民の使命である。それが聖書を通して私たちに教えられていることです。主イエスキリストが商人たちを追い出した、このことについてはヨハネによる福音書も同じような出来事を記しております。で、そのイエスキリストの行為に対してユダヤ人たちが激しく怒り、何のためにこのことをしたのだというふうに言うと、イエスキリストはもしあなた方がこの神殿を破壊するならば、私は3日のうちに建て直すというふうに言ったということが記されております。その時ユダヤ人たちは鼻で笑って、この建物は40数年以上経って、まだここまでしか完成してない。それをあなたはたった3日で建て直すのかと言って、ユダヤ人たちはイエス・キリストを激しく憎んだということが記されております。ヨハネによる福音書はその出来事を記して、イエス・キリストがおっしゃったのはご自身の体のことであるというふうに説明をしております。イエス・キリストが十字架にかけられ、そして3日の後によみがえるということをヨハネによる福音書はここで暗に示して、そしてイエス・キリストが 蘇るということは単に体の蘇りということではなくて、新しい神殿が建てられることを意味しているということを告げようとしているわけです。エルサレムの神殿、それは確かに地上における神を礼拝する聖なる場所という意味があります。しかしそれはあくまでもイエス・キリストが来るまでということを聖書は私たちに教えているわけです。神殿で捧げられる数多くの動物、それによって捧げた人々の罪が許されるとされてきました。その神殿で捧げられる犠牲ということもイエス・キリストが来られるまでの出来事であります。もちろん意味がないわけではない。しかしイエス・キリストが私たちのためにご自身を罪の贖いの犠牲として十字架におかけになったら、もはや動物を捧げる必要はないということであります。動物を捧げる必要がなくなったと同時に、捧げられる場所であったエルサレムの神殿ももはや不要であるということであります。イエス・キリストがよみがえった、そのイエス・キリストと私たちは一つと結ばれている。私たちはもはやイエス・キリストに結ばれているのだから、改めてエルサレムに神殿を建てようとする必要はないし、エルサレムの神殿で動物を捧げなければならないとすることもないということであります。現に私たちは毎週日曜日、イエス・キリストが復活されたこの日曜日に、それを記念してここで礼拝を捧げています。場所はもはや問題ではない。ただ私たちがこの場所で礼拝を捧げるのは、ここを神を礼拝する場所として神様が定めてくださったからであります。しかし私たちはもはやここで動物を捧げる必要はないわけであります。永遠の、そして真実の罪の贖いの犠牲が捧げられた、イエス・キリストの十字架という形でそれが捧げられた以上、私たちはもはやそれとは別の犠牲を捧げる必要はないわけであります。むしろ私たちはこの神を礼拝する場所において、イエス・キリストが私たちの救いのために地上に来られた、そして私たちの罪の贖いのためにご自身を捧げてくださった、そのイエス・キリストに私たちは今結ばれている、それを確認するということが私たちの礼拝の中心となっているわけです。毎週行われるわけではありませんけれども、月に一度はこの礼拝の中で聖餐式を行います。パンとブドウ酒が食されます。これは単なる食事の場面ではありません。最後の晩餐を模しているというふうによく言われますけれども、単に昔を懐かしんでそれをするのではなくて、その十字架、イエス・キリストの十字架と復活を思い起こす記念の時として聖餐の時を持つわけであります。そこで配られるパンは十字架の上で裂かれたキリストの体、そこで食されるブドウジュースは十字架の上で流されたキリストの血を象徴し、そして私たちはそれを食することによって十字架のキリストと一つとされているということを確認するわけであります。私たちは聖餐式を行わないこの礼拝においても、説教というこの形で私たちはイエス・キリストの福音を繰り返し繰り返し聞いていきます。イエス・キリストが私たちの罪の贖いとなって十字架にかかり蘇ってくださった、そのことを繰り返し聞くことによって、私たちは今何者であるのか、私たちはどこへ行くのか、そのことを確認する、それが中心の礼拝となっているということが言えるわけであります。イエス・キリストはエルサレムの神殿で商人たちを追い出しましたけれども、それはあくまでも象徴的な行為と言ってよいでしょう。イエス・キリストはその月曜日だけではなくて火曜日にもエルサレムの神殿に来ましたけれども、その火曜日神殿においてまた商人たちを追い出したということは記されておりません。おそらくは神殿から商人たちを追い出すということはしていないでしょう。そうすると月曜日に行った神殿から商人を追い出すということはどういう意味があったのか、あくまでもそれは象徴的な行為として 理解すべきではないかと思います。旧約聖書の預言者たちがしばしば言葉だけではなくて象徴的な行いによって神様の御心を伝えたということがありました。例えば預言者イザヤはアラムの脱ぎ捨て、そして裸足で町を歩けというふうに神様に命じられます。預言者イザヤは言われた通りに裸で町を歩きます。神はこの町を罰するためにあなた方をこういう格好で囚われ人にするというふうに預言者イザヤは告げていきます。まあ、こういう預言の仕方を象徴的行為というふうに言いますけど、イエス・キリストが商人たちを追い出したというのも象徴的な行為であったと考えることが大切なのではないかと思います。だからこそ火曜日にはもはや商人を追い出すということはしていない。おそらくその時も商人たちは相変わらず動物を売ってそして両替もしていたに違いありません。しかし二度三度繰り返すことではなくて一回の象徴的行為で神の御心を示した以上もはやそれを繰り返す必要はない。イエス・キリストの十字架の時は迫っている。弟子たちに語らなければならないことはまだある。イエス・キリストはそういう思いを持って弟子たちに対して接していくわけであります。今私たちは聖書を読みこの礼拝を通して改めて私たちの罪の贖いとなってくださったイエス・キリストを仰ぎ、そしてこのキリストに私たちを結ばれている、そういう存在なのだということを私たちは自覚をする、そのための礼拝を今守っております。私たちが共にこのキリストに結ばれていることを感謝し信仰の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより1月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださいました。心から感謝いたします。どうかイエス・キリストが神殿から商人を追い出したという記述を通してあなたがいかに異邦人を救いの中に入れようとしていたか、その熱意を改めて知ります。その結果私たちもまた異邦人でありながら救いの中に入れられ信仰者としての道を歩んでおります。そしてまた私たちもまた新しい神の民として位置づけられ、そしてかつての神の民ユダヤ人が与えられていた使命、すべての人々にあなたの救いを述べ伝えるという使命を私たちもまた担っていることを自覚させてくださいますようお願いいたします。主イエス・キリストが弟子たちを世界各地に派遣をし、あなた方は世の終わりまで私と共に全ての人々にイエス・キリストの名による宣伝を授けようとお命じになりました。どうか私たちもまたその御言葉に従って多くの人々にイエス・キリストの救いを述べ伝え、そしてイエス・キリストの名による洗礼を授けていくことができますように、そのために必要な力をお与えくださいますよう切にお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、あなたを信じる心がますます強く大きく成長させられますようお願いいたします。さまざまな事情で集うことのできなかった多くの兄弟姉妹がおりますが、その一人一人もどうぞ帰り見てください。その生活の中であなたの恵みが豊かに与えられ、恵みの主であるあなたに思いをいたすことができますように導いてください。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが慰め、また力を与えてその一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。家族を身元に送り、悲しみの中にありますそれぞれの遺族の上にあなたの代わり身があり、慰めを与え力を与えてお支えくださいますようお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますよう、あなたから与えられる恵みの一つ一つを数え 日々感謝し、また祈りを捧げて歩むことができるようにしてください。この日、全国で礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌378番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌378番です。
Thank you.
座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの言葉の最後に合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してありますので、ご覧ください。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、今日の礼拝を今まで導いてくださり感謝いたします。今日この時も仕事や病気や怪我、さまざまな事情で礼拝に出席できない人々を思います。その方々もいつの日にかこの会堂に集い、皆で礼拝する時が来ますよう導いてください。人間の思いだけではどうすることもできないことが多くあり、私たちは苦しみ悲しみで倒れてしまいそうな思いです。どうか神様が一人一人と共にいてくださり、一緒に歩み願いをお聞きくださいますようお願いいたします。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまつわす我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英25番をもって主を賛美し祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。そして高僧になりましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。